サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード4186東京大華工業です。
はい、東京大華さんですね、はい、半導体向けの、フォトレジスト世界ナンバーワン企業、もうそれで有名なんですが、はい、これはね、微細加工技術っていう、そういう事業範囲に入るんですよ、
はい、
で同社はね、高純度化技術っていうのを持ってて、これはどういったことなのかっていうのもお聞きいただきたい。あとですね、はい、非常に中期経営計画がね、いつもいつも面白いっていうかね、素晴らしく、まあ、作り込んだなっていうのを出していただけるんですけれどもね、その進捗、それから次の、中継に向けてのその成長戦略ですね、はい、お聞きください。
はい、それでは朝材今日の一社です。
朝材今日の一社、
本日は証券コード4186東証プライム市場上場の東京大華工業さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは執行役員総務本部長の本間雄一さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
東京大華さんといえば、株式雑誌等でもですね、半導体向けフォトレジスト世界ナンバーワン企業、この一言でね、ちょっと片付けられてる、そういう感じがあるんですが、御社遠隔とかですね、簡単に自己紹介お願いします。
当社は1940年に創業し、来年創業85年を迎える東証の業種区分化学のメーカーで、半導体の製造進化に欠かせない材料であるフォトレジストの世界トップシェアメーカーで、昨年2023年の半導体前工程用フォトレジストの世界シェアは約 23% であったと推計しています。当社は設立以来、世界最高水準の微細加工技術や高純度化技術を通じて価値創造に努めてまいりました。フォトレジストは光であるフォトとタイルであるレジストが合わさった単語ですが、この言葉通りに光に反応変化し、エッチングに耐える性能を持っております。フォトレジストは半導体の製造工程において欠かすことのできない存在として、微細な回路パターンの形成に用いられます。半導体は過去50年以上の歴史の中で、その製造の前工程における回路線幅は3333分の1にまで縮小されました。
そんなちっちゃくなったんですね、
はいはい、目に見えないほど小さい回路です。はい、でこれにより1演算あたりの消費電力量の削減や動作速度の向上が達成され、脱炭素化や大量の半導体電力を用いる AI 技術の向上に寄与してきました。
なるほど、
はい、先ほど世界最高水準の微細加工技術と高純度化技術と申し上げましたが、微細加工技術とはこの回路線幅の縮小に対応したフォトレジストをフルラインナップで提供し続けてきたというコアコンピュータスのことであり、うん、高純度化技術は半導体の製造における前工程だけでなく、後工程を含む全工程における高純度なシンナー、現像液、洗浄液など化学薬品の抵抗を指します。
なるほど。高純度化技術というのはこれ前後関係なく、いわゆる化学薬品の提供の部分だということなんですね。
はい、その通りです、はい、
みんなが半導体向けフォトレジスト世界ナンバーワンというのは、前工程のところで、
はい、
もう本当に細かく細く小さくなっていくのに対応した、
はい、
フォトレジストをずっと続けてきたってことですね、
はい。
拠点数についても教えていただけますか。
現在拠点は国内9拠点、海外9拠点ありますが、海外の国で言いますと韓国、台湾、中国、シンガポール、オランダ、アメリカに拠点を置いており、このうち台湾、韓国、米国においては生産拠点も有しています。
はい、海外進出の歴史っていうのはいつ頃から。
当社の海外進出の歴史は1987年から始まっていますが、 各地域で顧客密着戦略を展開しています。これは世界の最先端を走る半導体メーカーの期待に現地において開発、製造、営業の各人材が応えるという三位一体の体制を敷いているということです。
なるほど。こっちで作ったり海外で作ったものをただ送るだけじゃなくて、そこのその拠点、生産拠点があるところも含めて、そこで実際顧客のニーズを聞きながら開発、製造、営業を行っているということなんですね。なるほど。
でこのことがですね、はい、タフアサイメントによる人的資本を鍛え上げることや、協業による信頼関係や人脈の形成、そして強固な顧客基盤を築くことにつながりました。
はい、
また地域の分散はグローバル的なリスク分散の効果もあります。
今海外売上比率何パーセントぐらいですか？
はい、この結果ですね、現在の海外売上比率は 80% 以上となっています。
80% 以上、かなり前ですが、前回お越しいただいた時よりもまた数字上がってますね。はい、現在ですね、日本でもですね、半導体製造の国内回帰、それから海外メーカーの生産拠点を日本に建設するなど、九州を中心としてですね、動きがあります。全国各地に広がってますが、こちらへの対応ですね、お話しいただけますか？
現在、足元では、生成 AI の活用や 5G の普及が様々な社会的インパクトを創出しており、それらを半導体の進化が支えているとともに、使用される半導体数の増加への対応、生産拠点の拡大が続いています。また、最先端分野のみならず、レガシー分野を含む全領域の半導体材料が持続可能な地球と人類社会の実現に不可欠となっている状況です。
そうですよね。先ほどもお話ありましたけど、回路線幅縮小してきたと。で、それがないと逆に言えば今の AI なんか耐えられないですよね。
はい。
実際の御社のですね、地域別の対応みたいのを教えていただけますか？
現在当社は阿蘇熊本サイトの建設、郡山工場、韓国子会社での新棟建設を進めています。
はい。
来期以降の計画は現在策定している中継でお示ししますけれども、すで、
はい、
に土地の取得が完了した韓国での新工場の建設を予定しています。
そうですね、韓国の新工場についてはもうリリース出されてましたからね。初めに言われました阿蘇熊本サイト、こちらは、
これは九州地方の取り組みになるんですけれども、阿蘇熊本サイトについては、
はい、
2022年に熊本県菊池市に事業用地を取得しまして、
はい、
その場所を阿蘇工場、阿蘇熊本サイトと命名して、はい、高純度化学薬品の製造拠点として2024年6月に竣工し、
はい、
2025年上期に稼働する予定で現在進めている状況です。
これいわゆる高純度で、これ化学薬品の提供の部分の製造工場ってことですか？なるほど。
はい、で、またですね、
はい、
この取得した土地の3分の2は拡張余地を残してあります。
じゃあ3分の1しかまだってことなんですね。
3分の1での土地を使ってですね、工場を建設してるんですけれども、
はい、
まあ、今後ですね、顧客のキャパアップに合わせてですね、拡張する余地が十分あると言えます。
はい、
で、この阿蘇熊本サイトを通じてですね、高純度化学薬品の品質向上及び供給能力拡大、そして九州を含むですね、西日本地域におけるユーザーサポートを強化することを目指しています。
はい、続いてご紹介のあった郡山工場は。
で、次に郡山工場ですが、こちらにおいて世界最高品質、高生産効率を実現する世界最大のフォトレジスト製造棟を建設中で、2024年7月に着工し、2026年下期に稼働を予定しています。
はい、
その他、韓国ですけれども、既存工場との相乗効果を最大化し、将来的な事業拡大に備えるべく、韓国、京畿道、ピョンテック市に新工場を建設する予定で、こちらについては2027年に着工し、2028年からの創業を予定しています。は
い、前回ご出演いただいたというふうに申し上げましたが、2019年でした。はい、その際ですね、2021年までの中継を推進されていらっしゃいましたが、その次の中継もこの12月ですね、最終期を迎えられます。この間、御社は TOK ビジョン2030の係数目標の見直しをされました。この背景と成長戦略についてお話しください。
TOK 中期計画2021の期間中に、 TOK ビジョン2030を作成し、2020年8月に公表いたしました。TOK ビジョン2030策定以来、豊かな未来、社会の期待に科学で応える The E-Material Global Company という経営ビジョンを掲げています。ここに込められた思いは5つありまして、はい、それは、SDGs に貢献する、顧客目線重視、科学技術をさらなる高みへ引き上げる、グローバルでの成長、そして電子材料の会社として世界から認められる会社になりたいという思いです。
この TOK ビジョン2030ですが、ケース目標、大きく情報修正されましたよね。
こちらは2020年8月に公表した時の売上高2000億円を、
はい、
今年2024年2月に改定し、3500億円としました。
すごいですね。1.75 倍。はい。はい、
また、同じく EBITDA についても450億円から770億円に引き上げ、
はい、
ROE の目標も 10% 以上から 13% としました。
はい。これどういった状況でこういう情報修正になったんですかね。
この背景にあるものはですね、一つ目はビジョン達成に向けて中期経営計画の各戦略に注力した結果と、はい、コロナ禍での巣ごもり需要による半導体市場の急拡大の影響により、2022年12月期時点で EBITDA の進捗率が 80% を超えたこと、
はい、
こちらがまず一つ目に挙げられます、うん、で、二つ目はですね、足元で生成 AI の登場等により半導体市場を取り巻く環境が変わり、世界中で新たな半導体工場の建設が計画されているということです、うん、当社のエレクトロニクス機能材料高純度化学薬品ともに2020年のビジョン策定時より大幅な出荷増が見込めることがあります。
続いて成長戦略についてお願いします。
成長戦略としましては、当社は G-SEN から EUV レジストまでフォトレジストをフルラインナップで提供できる唯一のメーカーであります、
はい、
世界的に生産が高まる半導体産業のうち、情報端末、クラウド、センシング &IoT、グリーンエネルギーの4つの分野を成長分野と定義し、この4分野において顧客の幅広い要望に応えることができる強みを生かしていきたいと考えています。具体的な成長戦略についての詳細については、
はい、
来期発表いたします中期経営計画の中で、お話ししていきたいと思っております。はい、
さて、御社の株主還元についてのお考えについても教えてください。
当社の株主還元ですが、2022年12月期より株主資本配当性向である DOE4% 政策を取っており、この DOE による配当政策は株主投資家の皆様からおおむね好評をいただいています。また、将来のキャッシュ創出力の最大化、投下資本回転率の向上というROICの向上を意識した事業における投資計画、資本政策については長期的視座を持ちながらも足元の変化に柔軟に対応することとしており、今後のキャッシュ計画は設備投資に570億円、成長投資に200億円以上、株主還元200億円以上と計画しています、
はい、
2023年度の一株当たり配当金は168円でしたが、今期2024年の配当予想は株式分割を3分割したので、株式分割前の一株174円に相当する一株当たり58円を予想しております。また、2024年11月12日に自己株式の取得について70億円を上限として行うことを決議し、これを発表させていただきました。
はい、
これからも当社は半導体の最先端分野で勝ち続けるための大規模投資と長期安定的な配当を含む株主還元のトレードオンをDOE 政策によって実現してまいります。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
皆様が毎日お使いになる電子機器の中にある半導体は世の中になくてはならないものになりました。当社のフォトレジストの進化が半導体の進化となり、皆様の生活を豊かに、そして便利にしていきます。当社のフォトレジストを通じて今後も社会の期待に応えてまいります。
本間さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、東京大華工業をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、TOK ビジョン2030のね、情報修正 売上高の目標2000億円から3500億円に引き上げているんですが、はい、その背景ってものをお話しいただきましたね、はい、それからね、阿蘇熊本サイトまだ面積3分の1のところで稼働していきますよと、来年ね、上期に稼働して、ここは高純度化学薬品の部分で、郡山工場の方はこれは世界最大のフォトレジスト製造棟を建設中ってことなんですよね、そして韓国、すごくね、印象的だったのは海外で売上が8割以上を占めてるけれども、はい、それっていうのはそこできちんと現地の営業をしてるのね、また開発をしてる、だから顧客のニーズっていうものにキャッチアップして、はい、その半導体に関するフォトレジストのところで、最先端のものを作ってきたっていうことなんですよね、はい、来年出すって言われた新たな中継ですね、非常に楽しみです。この会社の中継本当に面白いんでね、お読みいただきたいと思います。
はい、今日の一社は東京大華工業をご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ、これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ、さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、なんだか強いんだか弱いんだかよくわからない相場が続いていると、これ一方方向ではなかなかいかないよというお話してきましたけれどもね、はい、直近の9営業日見てみると、ダウっていうのは2勝7敗なのね、
はい、
で612ドル下げてマイナス 1.4% で、日経平均はっていうと7勝2敗なんですよ、これね1232円上げてプラス 3.2% なんですね、
はい、
これ なぜ強いとか弱いっていう感じしないかっていうと、日米の色がこうやって違うってことなのね、でこれね RSI の14日って前にもお話しましたが、14日間のその前日比を全部絶対値で足し合う、プラスもマイナスもプラスで足すと、それ分母においてそのうち本当のプラス、前日比で上がったところっていうのを上に、分子の方で合計して何パーセントがその、上がったのっていうのを測るのが RSI なんですが、
はい、
その14日 RSI14 日の5日移動平均と東海道平均足しましょうっていうお話何度もしました、これ結局東海道平均で直近の5日を倍にするってことなんですがね、
はい、
それで見ますとねある程度トレンドが測るんですよ。で日経平均についてはね12月の2日に底を打って75% で、それで、昨日現在110、つまり上がってきてるのね、
はい、
上昇中、だから7勝2敗なんですよ。でダウの方っていうのは逆にですね、これ、11月26日、つまり直近9営業日の前の日に140で天井を打ったのね、だから0から200の間行って大体140ぐらいのところで天井を打っちゃうっていうのがよくあるパターンなんですが、
はい、
それで今132なんですよ。そんなに落ちてきてないけど緩やかに落ちてる局面だから、こう言って日米の差が出てくるのね。だから大きな下げ上げってなかなかテクニカル的には想定しづらいんですが、
はい、
ダウはここから上がったとしてもその後またちょっと落ちる、年内はそういう相場続くと思います、
はい、井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。